皆さんおはようございます。先週からですね、民数記に入りまして、前回1章の最初のところを読みました。今日は3章のところになります。前回はですね、人口調査の話がありましたけれども、それとともに、準備の最終段階ですかね、これから荒れ野を39年間にわたってさまよい歩くんですけれども、その準備の一つとしてもう一個大事なことが書かれてあります。それが今日読んでいるレビ人、そして祭司についての準備ということになるわけですね。祭司というのは、字からなんとなく分かりますけども、神様に仕える働きですね。幕屋、神殿ですけれども、当時の移動式の神殿だった幕屋で、いろいろな神様に仕える働きをする、これが祭司でした。で、最初はですね、今日の箇所を見れば分かるんですけれども、アロンという、モーセの相方ですね、この人の一族がその祭司の役割を担っていきました。そしてもう一つ、レビ族、レビ人という人たちがいたわけですね。で、これはイスラエルの部族の一つなんですけれども、前回12部族の数を人口調査で数えたんですね。ところがレビ人だけは数えられてない。なんでかと言いますと、これは今日のところにも出てくるんですけれども、レビ人はですね、特別な一族だからです。皆さん寒かったらエアコンは適当に調節してくださいね、はい、このレビ族というのは特別に神様専用として捧げられた一族です。ですから相当な人数いるんですけれども、他の人たちとはまた一線を画して計算をされるわけですね。一緒には数えられない。そして神様専用の特別な部族として扱われている、神様に捧げられたものとして扱われているわけです。で、具体的には、この後見ていけば分かるんですけれども、祭司をサポートしながら神様の働きをしていく、そういう一族になっています。具体的にはその祭司が使う神殿のですね、いろいろな祭具、用具の管理とか、あるいは警備とかですね、あるいはこう宿営がこう移動していくときは、その幕屋っていうのはこう移動式ですからね、分解できるわけですよ。それをこうそれぞれの部族の中のこう士族ごとっていうかね、そのグループに分かれてそれを担いで持っていくと、こういうような役割も担っていたわけですね。これがレビ族という一族であったわけです。でもこういうふうに考えてみますと、レビ人とか、祭司とか、どこか遠い国の話のようだなというふうに思うかもしれませんけれども、実際は私たちが信仰を持ってイエス様に従っていこうとするならば、非常に深く関わりのある御言葉であるわけですね。というのは何でかと言いますと、聖書を読んでいきますと、新約聖書のところで私たちは祭司だというふうに書かれてあるわけですよ。例えばですね、開けないですけれども、第一ペトロの2章のところでは、私たちは聖なる祭司にされているということが書いてあるわけですね。言ってみれば、清いものとしてイエス様によって、十字架によって清くさせられてとおかしいね、清くしていただいて、そして神様の清いもの、神様に従うもの、神様に仕えて歩むもの、こういうものに変えられているわけですから、私たちがそのように歩みたいと思えば思うほどに、このレビ人たち、あるいは祭司たちの歩みっていうのは、そのまま私たちに通じるところがあるわけですね。ですから今日のこの箇所を見ながら、神様に仕えていく、神様に従っていく、こういうことなんだなということを、少しですね、共感しながら見ていければいいんじゃないかなというふうに思うわけです。ではですね、まず3節と4節を読んで今日の箇所を見ていきたいと思います。まず祭司についてですね、私たちが主に仕える、イエス様に仕えるものとして人生を歩んでいこうとするときに、それはどういうことなのかということが書いてあります。では、ご一緒に民数記3章の3節4節を読んでみましょう。いきます。せーの。これらがアロンの子らの名であって、彼らは油を注がれて祭司職に任じられた。ナダブとアビフは市内の荒れ野にいたとき、規定に反した炭火を主の御前に捧げて主を招いたが、彼らには子がなかった。エルアザルとイタマルは父アロンと共に祭司の務めをした。はい、こう書いてあります。時代が下っていくと、祭司とレビ人ってあんまり区別つかなくなっていくんですけれども、少なくともですね、ここではアロンの一族が祭司として特別に神様に選ばれている。で、特に注目していただきたいのは3節の、こう書いてありますね。彼らは油を注がれて祭司職に任せられた。こういうふうに書いてあるわけです。油を注がれて彼らは祭司となった。油を注ぐということは特別なものとして選ばれるということですね。 神様の専用のものとして性別されるということを意味しているわけです。神様の特別なものとして選ばれて、そして祭司とされている、このことがまず第一のポイントですね。私たちもそれは同じなんですね。私たちがイエス様によって特別に選ばれて、救われて、そしてイエス様に仕えるものとされている、この点で私たちとこの祭司の一族共通している部分があるわけですね。この栄光に満ちた存在にされているということをまず第一に覚えたいと思うわけです。私たちは目に見えない油が注がれたものである、このことを気づいているでしょうか、どうでしょうか。これが第一に問われているわけですね。それは聖霊の油注ぎですね。私たちがイエス様を信じたその時から、私たちには豊かに聖霊が注がれている、神様の専用のものとして、その御霊が私たちのうちに住んでいる、このことが聖書にはっきりと書かれてあることであるわけですね。私たちはそのような特別なものとされているということを心に留めているでしょうか。そのことをまず第一に覚えたいわけです。と同時に、今読んだこの箇所にはですね、まあ、そっちの方がインパクトが強かったと思いますが、結構怖いことがガーンって書いてあるわけですね。4節にはこういうふうに書いてありました。ナダブとアビフは市内の荒れ野にいたとき、規定に反した炭火を主の御前に捧げて死を招いた。こういうふうに書いてあります。祭司の一族の中で、このナダブとアビフという2人はですね、まあ、言われた通りやらなかったということで死んでしまったという経緯があります。これも開けないですけれども、具体的に言うとレビ記の10章のところを開けてみますと、この話が書いてあるわけですね。神様の前で仕えるときに、まあ、特定の炭火を用いてそれをしなければいけない働きがあったんですけれども、それをしなかった、しなかったというのはですね、炭火を適当に使ったということです。ちゃんと言われた通りにやらないで、自分たちのやろうとした通りにやってしまったということですね。ちゃんと前もって警告はされているんですね。もしこのことに反する者がいたならば、その者は民から断たれる、はっきりとそういうふうに言われています。しかし彼らはですね、モーセやアロンと一緒にシナイ山途中まで行ったにもかかわらず、はっきりといろんなことを見てきたにもかかわらず、でも適当にやってしまった、自分たちの思う通りにやってしまったということがあったんです。その結果彼らは死を招いてしまったということが書いてあります。でここを見ますとですね、うわ怖えと思うわけですね。あ、主に仕えていく、主に従っていくということは怖いな、これは相当怖い、まあ、主人だぞというふうに思うわけですね。神様っていうのは仕えていくときに失敗を許してくださらないのか、こういうふうに感じるかもしれません、まあ、しかしですね、それはちょっとずれているんですね。神様はここで言いたいのは、失敗を許さない方ではないんですね。そういう話をしたいんではないんです。もし神様がちょっとの失敗もうっかりも許さない人だったら、かなり怖いですね。なんかね、ちょっとこぼしただけでめちゃめちゃ怒られるとかですね、そういうぐらいだったら、もうとても私たちは怖くて怖くて従えない。もし従っていくとしても、それはですね、前も話しました、悪い意味での奴隷としての従い方にしかならないわけですよね。ビクビクビクビクしながら、あ、今日は怒られないだろうか、今日は何か罪を指摘されてボコボコ殴られないだろうかとかですね、そういう感じで神様に仕えなければならない。しかしここで指摘されているナダブとアビフの罪というのは、まさに罪の問題が指摘されているんですね。私たちのうっかりとか、私たちの失敗とかを主が咎められるということではない。神様はですね、聖書を通して読めば分かることですけれども、私たちの過ち、失敗に対して非常に寛容ですよ。忍耐して待ってくれますし、悔い改めるときに必ず許す方ですね。ダビデをご覧なさい。あの有名な王様ですね。彼は素晴らしい王様だったけれども、一回ものすごい失敗してしまうわけですね。それはもう人の目から見たら許されない失敗であるわけです。人の奥さんをですね、好きになって、そして自分のものにして、でその相手をですね、戦地に送って殺してしまう、恐ろしい話ですよね。むしろこっちの方がひどいんじゃないか、こういうふうに思うわけですね。しかしダビデは指摘をされてすぐに悔い改めた。なんて恐ろしいことをしてしまったんだ、我に返って悔い改めた、まあ、罰はありましたけれども、でも彼はその結果許されたわけですね。神様は私たちが悔い改めるときに必ず許してくださるし、失敗をするということに関して決してそれをですね、即座にダメだというふうにする方ではない。しかしナダブとアビフに関して何が問題だったのか、それはですね、彼らが神様が決めたやり方、 神様がこうしなさいということよりも自分たちがこの方がいいだろうと思うことを大事にしたということですね。ここが問題なわけです。もうちょっと詳しく話しますと、これはですね、聖なるものと罪をはっきりと分けなさい、はっきりと区別をしなさいということなんですね。聖なるものに罪は絶対にくっつかない、罪に聖なるものは絶対にくっつかない、そのことを私たちははっきり自覚しなければいけないということです。聖なるものは主に属するものですから主のやり方を最優先します。しかし罪はですね、主に属さないものですから主に属さないやり方を選びます。罪の根本とは何ですか？神様を認めようとしないことであり、神様以上に他のものを主とすることですね。まさにナダブとアビフはそこがいけなかったわけですね。つまり神様が決めたこと以上にこっちの方がいいじゃないかと思った彼らのやり方を押し通した。だからあんなに警告されていたにもかかわらずそれをしてしまったから、彼らは民のうちから断たれてしまったわけですね。私たちは適当にではなくて厳密に主の御言葉に従っていくという必要があります。でこの時にですね、私たちがハッとさせられるのは何かというと、主が主であるということですね。主が主であるということを私たちは本当によく分かっていますか、ということが問われているわけです。よくですね、ジーザスイズフレンズということを言いますね。イエス様は私たちの友達だ。それは全くその通りであって正しいことなんですけれども、しかしですね、どうしてイエス様は友達なのかということのその過程を私たちは忘れてしまうということがよくあります。イエス様はですね、もともと私たちの友達じゃないんですよ。私たちを作られた創造主であるわけです。そして私たちの方から勝手に縁を切って離れていったんです、神様のもとから。でもイエス様は友達になりに来てくれたわけですよね。私たちの元まで下ってきて、そしてあろうことか私たちが十字架につけて、そして私たちを許してくださった友となりに来てくださったわけですよね。もともと別に友じゃない、でも私たちの友となった、罪人の友になりに来てくださったわけですね。それを私たちがイエス様は私たちの友達だぜとか言ってはいけない、まあ、向こうは許してくれるかもしれないけどそれはおかしいということですね。確かにイエス様は友ですよ。でもイエス様は友になってくださったから私たちは友なんだということを思い出さなければいけない。主は私たちの主である、作り主であり主なのである、このことをもう一度思い起こさなければいけないということです。この御言葉はですね、神様にビクビクしながら生きろということではもちろんないです。そうではなくて、主が主であるということをよく心に留めて主に従いなさいということなんですね。私たちが聖書を読んでいくときにそういうことはないでしょうか。まあ、見ていってですね、ああなるほど、いいことが書いてあるな、よし福音書は採用とか言ってですね、またこっち側の方の旧約聖書の方に来てレビ記、あまりにも意味がわからないので不採用とか言ってやっていくとですね、これはいけないということですね。またここはちょっと私は今なんか自分にこう当てつけられて言われている気がするから不採用とかいうふうにやると、これはいけないということを言っているわけです。そうじゃなくて、御言葉すべて主がなさろうとすることに関してはすべて主のものとしてそれを受け取りなさいということです。ここは採用、ここは不採用というふうに私たちが決めるならば、それはナダフとアビフであるということですね。そうではなくて、本当に主として使いなさいということがここで語られているわけです。私たちはどうでしょうか。御言葉を読むときにどのような、神様に対してどのような態度で読んでいるでしょうか。主に従っていくときに大切なことです。ちょっと思い巡らしていきたいと思います。さあ続いてですね、今度は6節から8節のところを見たいと思います。レビ族について書いてあるところですけれども、その主に仕えるということに関してもう少し見ていきます。では6節から8節のところをご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。レビ族を前に進ませ、祭司アロンの前に立たせ、彼に仕えさせなさい。彼らはアロンと共同体のために臨在の幕屋を警護し、幕屋の仕事をする。すなわち臨在の幕屋にあるすべての祭具を守り、イスラエルの人々のために幕屋を守り、幕屋の仕事をする。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、ここに書いてあるのはですね、レビ族の働きというのは、まあ、祭司の前に立って、つまり仕えるということなんですね。祭司のサポートをしなさい、そして幕屋の警護とか用具の管理とかサポートをですね、全般的にやりなさいよ、こういうことが書いてあるわけです。 でここを見るとですね、あ、本当に私たちにつながるところがあるなと思うんですね。というのは、私たちもですね、今の現在の大祭司であるイエス様に仕えるものとして歩んでいるわけですよね。私たちが信仰を持って歩むというのはどういうことでしょうか。神様がいますよということを信じて生きることですか。違いますね。それたったの一部ですね。あるいはイエス・キリストという人が2000年前にいましたよということを信じて生きることですか。違います。それ単なる一部ですよね。そうじゃなくて、イエス様が主であると信じて仕えるということですよね。従うということですよね。それが信仰を持って歩むということです。イエス様昔いたね、いい人でしたということを知っているということは、ただ知っているということですから、それは信仰じゃないんです。私たちがイエス様に仕えるということが、私たちの信仰を持って生きるということの意味であるわけです。ですから、信仰を持って生きるというのは、そのままこのレビ人と同じであるわけですね。祭司に仕えて生きていくということです。でそう考えるとですね、あ、じゃあ今の幕屋ってどこかなということが次に思うことであるわけですね。そう、私たちは幕屋に仕えなければいけません。どこで幕屋に仕えますか。そうするとですね、どうしても最初に思いつくのはどこですか。教会になりますよね。これは確かにそうですね。教会で主に仕える、これが第一のポイントであると思います。同時にですね、聖書をはっきりと読んでいくならば、それだけではない、いや、もっと広い意味で考えるべきだということも分かってきます。イエス様が十字架にかかった時に特徴的なある出来事が起こりました。それは神殿の幕屋が裂けるという出来事でした。神殿の幕屋が裂けるというのはどういう意味でしょうか。神殿の幕屋って書いてあるのは、神殿の一番奥の幕なんですね。つまり至聖所って呼ばれる大祭司がですね、1年に1回だけ入っていって、そこで神様に相まみえるその場所と、こっち側とを分ける、そういう幕なんです。そこで幕が裂けたんですね。イエス様が十字架にかかった時、つまり全てのものがまるでイエス様と同じように、大祭司と同じように主とまみえることができるようになった、そのことがここで意味されていることですね。だから私たちは今の祭司なんだ、またレビ人と同じようなんだというふうに言うことができるわけですね。ちょっと説明がなくなりましたけど、言いたいことは簡単です。つまり私たちは教会で主に使えます。でも教会だけじゃない、私たちが行くところはどこでも、私たち自身が教会ですから、教会であり、そこで主に使えるということができるわけです。いや、そうするべきですということが、今日この箇所から改めて思い巡らして覚えたいことなんですね。私たちはどこでイエス様に使えますか。限定しないでください。あなたが行くところはどこででもイエス様に使えてください。これが御言葉から語られていることですね。新約聖書も含めて全ての御言葉から語られていることです。逆に言えば、ここで今置かれている場所で、ここでっていうのは私にとって今ここですね。そして皆さん今ここにいますから、ここです。でも明日違う場所にいるわけですよね。今日の午後には違う場所にいるかもしれない、いろんなところに私たちは行くわけですね。それは家にいる、あるいは職場にいる、友達たちの中にいる、まあ、いつも祈りの中でそういう祈りしていますけれども、それぞれ使わされている場所があるわけです。そこで主に使えるということが私たちはできるんだ、いや、するんだということをここで改めて覚えたいんですね。この意識がものすごく大事です。私たちはそれぞれ置かれた場所でどういう思いで歩んでいるでしょうか。日曜日だけ主に仕えるつもりで生きているでしょうか。あるいは教会に何かをしに来るときだけ主に仕えるつもりで来るでしょうか。まあ、その時はね、本当に大きな恵みですよね。一番分かりいいですし、そして、あ、本当に主に仕えるんだという思いです。でもですね、その喜ばしい主に仕えるということを、皆さんは24時間営業で365日できるんだ、いや、そのように召されているんだということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。皆さんは今置かれている職場で、今置かれている家庭で、あるいは今置かれている人間関係の中で、どこにいてももう神殿の幕は破れていますから、そして聖霊なる神様はあなたと共にいますから、どこにいてもイエス様に仕えることができるんです。このことをぜひ心に留めていただきたいと思うんです。こうなってくるとですね、本当に私たちの人生は生き生きしてくると思いますね。この仕事の中で、プレッシャーの多い中で、ストレスの中で、私は実は主に仕えているのだ、そのことを私たちは覚えているでしょうかということです。またいろいろな困難のある家庭の中で、私たちは主と共に主に仕えて歩んでいるんだ、そのことを覚えていますか。 私のですね、友人で今大阪で牧師をしている石井君という人がいまして、皆さんもですね、中には何人か会ったことがある人がいるんです。以前にここに新学生時代に実習に来てましたので、石井君という彼がいまして、で彼はですね、大学生の時はまだ信仰を持っていなかったんですね。で、やがて彼は信仰を持つようになるんですけども、その時にですね、私一緒に友人ですから話をしていて、僕の話をまずしたんです。で、教会だけじゃなくて、いろんなところで神様に仕えてるというかね、いつも神様に共にいるっていうつもりでいるとすごくいいと思うよって話をして、その後ですね、石井君はそれを実践したそうで、大学の授業があるわけですよね。で、授業に行くたびに、よし、じゃあここでね、何かイエス様が語るに違いないと思って行こうと思って、でドキドキするようしながら行くようになったらすごい楽しいって言うんですね。で、授業の中でいつ語られるか、いつ語られるかって、ランランと目を輝かせながら授業を聞いてるとですね、何か聞かれる、なんていうんですかね、こう語られることがあるっていうんですね、っていう話をですね、ものすごい嬉しそうに語っていまして、それを見ながらですね、ああ、なるほど、素直な信仰だなと思って感心したんですけども、私たちもですね、本当にね、そうなんですね。それは学生のパターンですよね。でもそれだけじゃない。職場で働いている立場だってそうです。あるいは家庭で主に仕えている場合だってそうです。あるいは友達たちの中で主に仕えている場合だってそうです。そこで私は他の何者でもなく、これを通して主に仕えているんだと思ってるかもしれないけども、実はそこで直接主に仕えているんだよ。そういうふうに私たちが本当に知って歩んでいくならば、本当に皆さん豊かな歩みをすることができると思いますね。ぜひそのことを心に留めてみていただきたいと思うんです。またそのことが本当に重要だということをもう一個確認したいと思います。10節のところを読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。10節、せーの。あなたはアロンとその子らを監督して、その祭職を厳守させなさい。他の者がその務めをしようとするならば死刑に処せられる。はい、また怖い話が出てくるんですけれども、もしですね、レビ族とか祭司とか以外の人がこの関係の仕事、つまり神様に仕える働きをしようとすると死刑に処せられるから、体を張ってでもそれは止めなさいということがここに書いてあるわけですね。これはですね、また怖い話だなと思うかもしれないけれども、それほどのことだということなんです。それほどのことなんですね。私たちもイエス様に仕えるようになったけれども、その背景には命がかかっているわけですよね。誰の命かっていったらイエス様の命がかかっているわけですよ。私たちはイエス様の命がかけられて、買い取られて主のものとなっています。だから主に仕えるわけですよね。それは命がかかった歩みなんだということです。私たちの命じゃなくてイエス様の命がかかった歩みなんです。私たちは本来は罪人でした。だからこんなね、主に仕えるなんてとてもできないんですよ。これここで言っている死刑にされる人と同じです。どれだけね、自分が勝手に主に仕えたいと思っても罪人であるならば主に仕えるなんて許されないんです、絶対に。でもイエス様が代わりに死んでくださって、その道を開いているわけですよね。イエス様に仕える、主に仕えるということが許されているわけです。だから私たちはどこででも主に喜んで仕える、そういうものでありたいと思うわけですね。それぐらいまでしてイエス様の道を開いてくださっている、そのイエス様が共にいてくださる、この喜びを改めて確認したいと思います。聖なる恐れを持って主のものとして働きなさい、このことをぜひ心に留めてみましょう。命を懸けるような思いで、私の人生は主の命がかかっているということを改めて覚えて、命を懸けるような思いで小さな仕事も大きな仕事も、職場の仕事も家庭の仕事も、友達たちの中での付き合いもしなさいということです。別に毎日目をね、血走らせてね、そんなふんふんやりながら生きようってことじゃないですよ。そうじゃなくて、どこにおいても主が私の主であるということを覚えながら、そこで主に使いなさいということですね。ぜひこのことを心に留めていきたいと思います。今までイエス様と友だ、共にいたというふうに思ってなかったかもしれなかった、そこで主に使えるということを今日からまた始めていきたいと思うわけです。さあ最後にですね、12節13節のところを読んで、そこのメッセージを確認して終わりたいと思います。主がモーセに仰せになったところですね。12、13を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。見よ、私はイスラエルの人々の中からレビ人を取って、イスラエルの人々のうちで初めに胎を開くすべての遺言の身代わりとする。レビ人は私のものである。すべての遺言は私のものだからである。エジプトの国ですべての遺言を打ったとき、 私はイスラエルの遺言を人間から家畜に至るまでことごとく性別して私のものとした。私は主である。はい、こう書いてあります。最初にちょっと説明をしましたけれども、してないかな。このレビ人というのはですね、主のものとして捧げられたものだということですね。それは出エジプト記の杉越の出来事、これが背景にあるわけですね。主が遺言をあがなってくださったように、そのことにお答えしてレビ族を主のものとして捧げなさいということですね。で、私たちもですね、イエス様が私たちの身代わりになってくださった、そのことに応答して私たちを捧げていこうとするわけですよね。まさにその点同じであるわけです。で、そのようにして主に従っていこうとする私たちに対して、主は私たちをどのように見ているでしょうか。その言葉が何度も繰り返し今のところに出てきたわけですね。神様は私たちに対してこういうふうに言っているわけですね。私のものである。何度も出てきますね。私のものだからである。私のものとした。神様はですね、私たちを私のものだというふうに思っている、おっしゃってくださっているということなんですね。主があなたを私のものと呼んでくださっている、そのことに私たちが応答していくときに、それは素晴らしい恵みを受け取るきっかけとなりますね。私は主のものですというふうに告白する、私は主のものですと告白して歩んでいくということです。皆さんはこれやっとですね、今日のタイトルに関わってくるわけですけれども、自分のことを誰のものだと思っているでしょうか。私たちは主のものですというふうに言う人は幸いです。ですけれども、他の何かのものですというと、それはですね、幸いではないと私は思います。私は私のものだというふうに宣言している間はですね、私たちはなかなか主の祝福を受け取ることはできません。また本当に中途半端な信仰の歩みになってしまうと思います。また私は誰それのものだ、他の人でもダメですね。そうじゃなくて、私は主のものだという時に、私たちは本当に主のものとしてその恵みをすべて受け取りながら歩んでいくものになります。これはですね、すごく冷静に考えてみれば当然のことなんですね。私たちが私は私のものだというふうに思っているうちは、私のものだと思って私が獲得したものしか受け取ることはないですけれども、私たちは主のものだというふうに自分をね、差し出していくならば、そうなるとですね、自分が空っぽになっちゃうんじゃないかって自分で心配になる方いるかもしれないですけれども、そう、大いに喜んで空っぽにしたいんです。なんでかっていうと、空っぽのところに神様の祝福を注ぎ込むからですね。私たちが私は私のものだと思っていっぱいいっぱいにしてたら、どこも祝福入れようったって入れる余地がないわけですよ。しかし、主よ、私は主のものですというふうに言う人は幸いです。手を離してどうぞというふうにする人は幸いです。そこに主の祝福が注ぎ込まれてくるからですね。これがですね、私たちが本当に信仰生活をピッとまっすぐ通った道を歩んでいく大事な秘訣になるんですね。すなわち、私は主のものですというふうに告白していくことです。皆さんはですね、そのように告白して歩んでいるでしょうか。具体的にはそのように告白して祈っているでしょうか。この祈りはすごく大事です。私たちはですね、祈りの中でいろんな要素があるということをいろんな機会に学びますね。うちの教会では猫と魚っていうふうに教えてますよね。願い、告白、取りなし、感謝、賛美、感謝、で何でもいうふうにこう祈るといいですよっていうふうに、今祈りの要素をお話してますけれども、その中で告白っていうのが出てきます。で、告白っていうのはですね、2種類あるんですね。で、どっちか片方を忘れられがちなんです。一つは罪の告白、悔い改めです。これものすごく大事です。私たちは主に許されているんだってことを何度も確認する必要があります。で、もう一個の告白はですね、意外と忘れちゃうんですね。それが信仰の告白ですね。若い人が言う告るというのと一番近いやつですよ。私はあなたのものですというふうに言うことですね。主よ、私はあなたのものですというふうに告白することです。このことをですね、主は喜ばれるんですね。私、このことが分かるようになってから本当にこの祈りをよくするようになりました。昔ですね、私は若い時に、神様は全部お見通しなんだからね、私の心も分かってるでしょというふうに思ってたわけですね。なんか祈ることにあんまり意義を感じない時期がありました。まあ、理屈っぽい人間だったからですよね。神様は全部分かってるんだったら、わざわざ言わなくたってもう二神伝説で全部分かってるんじゃないかというふうに思うわけですよ。でも、だんだん分かってったのは、そういうことじゃない、私たちが自らの意思でそれを告白していくということを神様は本当に喜ぶんだということが分かってきたわけですね。まあ、よくこう夫婦のね、やり取りとかで出てきますよね。どうしてあなたは 愛してるのって言わないのっていう人はなかなか日本人ではいないと思いますけども、どうしてあなた口に出して言わないの、言わなくたって分かるもんだろう、言わなきゃ分かんないでしょとか言って、まあ、こういうことはよくあるかどうか分かりませんけど、人同士の交わりの中で出てくることであるわけですよね。それ全くそうだと思うんです。神様との関係の中でもそうなんです。神様本当によく分かってるんです。私たちのこと全部お見通しですけれども、なおですね、私たちが主よ、私はあなたのものです、あなたに使えますということを本当に涙を流すほどに喜ばれる、そういう方なんですね。そのことを私たちはよく理解して主に告白していくということが求められている。いや、そのことは本当に私たちが祝福を受け取る鍵である。そのことを覚えたいと思います。最後に一箇所聖書を開いて読んで終わりたいと思います。新約聖書の306ページ第一コリントの6章の19節20節というところを読みたいと思います。新約聖書の306ページ第一コリントの6章の19節20節を読みたいと思います。はい、306ページ下の段ですね。19、20を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。はい、こう書いてあります。全くその通りですね。私たちは主が宿ってくださる神殿となっています。もはや私たちは私たちのものではない、主のものなのです。こういうふうに書いてあります。このことを自分の意思ではっきりと告白していく人は幸いです。本当に多くの恵みを受け取るものになると思います。告白しなくても主は天国を約束してくださるでしょうね。イエス様を信じてね、その信仰告白をしたならば。でもそのうちでその人生の歩みの中ではっきりとこのことを告白していくならば、この地上においても大いに祝福を受け取るようになっていくと思います。あなたは誰のものですか、この問いかけに私たちは信仰を持ってぜひ答えていきたいと思うんですね。ぜひ思い巡らして神様に応答の祈りをしていきたいと思います。ではいつものようにしばらく総額に合わせて祈る時間を持ちましょう。まず第一に思い巡らせていただきたいことは、私たちは主に使えるものであるわけですね。その時に私たちはそれぞれ使わされている場所で主に使えていきます。今までここで主に使えているとは思ってなかったな、そういうところはないでしょうか。全ての場所が主に使える場所になります。イエス様に使える場所になります。今までそのように思っていなかったところも今主にお捧げして、そこでイエス様に使えていきます。ぜひ告白してみたいと思います。またもっと根本的なことですが、あなたは誰のものですか、そのことをもう一度思い巡らしてみましょう。私は今誰のものでしょうか、ぜひ思い巡らして、まず第一に私は主のものにされている、そのように告白する人は幸いです。ぜひ思い巡らして、今本当に素直な心で告白できない人も構いません。今素直な気持ちで神様に応答の祈りをしていただきたいと思います。ではそれぞれ応答の祈りをしましょう。祈ります。愛する神様、感謝いたします。あなたが命を懸けて私たちをあなたのものとしてくださったこと、天国の住人としてくださり、 また主に仕えるものとしてくださったこと、心より感謝いたします。主よ、あなたにそのようなものとされているということを改めて今日覚えました。感謝いたします。主よ、どうぞその思いで全ての場所であなたに仕えていくものとならせてください。今あなたにお捧げした職場、家庭、それぞれの場所で私たちはあなたに仕えます。主よ、どうぞあなたが私たちをあなたのものとして用いてください。またそのことを私たちは告白していきます。主よ、私たちはあなたのものです。どうぞこの告白にあなたがまた恵みを持って応答してくださるようにお願いいたします。まだはっきりと告白するに至らないものも一人一人あなたが取り扱ってくださり、あなたの恵みのうちをまたこの週も歩ませてくださるようにお願いいたします。たくさんの恵みを感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。